前回のあらすじ、敵のアジトを突き止めた二人、その前に立ちふさがる影があった。
行くわよ、ハヤテ。
うん。
ふふふ、よく来たわね、あなたたち。
あなたは、
マシモさん。
私にも守るべきものがあるのよ。フジュリックパワー、ウィークアップ。
キャー！
ああ。
ホタバタケ？
ネオ！この番組は地方在住のオタクなおっさんと腐女子と普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、皆さん、インフルエンザにはかかっていませんか？ケイト。
今までインフルエンザは2回かかってしまったハヤテと、
生姜に蜂蜜を溶かしてお湯で割って飲むといいですよ、ダーさんと。
すいません、風邪ひいてます、マシモです。
はい、今日ゲストマシモさん来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのフジョリティサーティーから
ラチられました。
はい、ラチられました。
はい、
さて、本日はですね、
はい、
はい、イケメンリーダー神戸良子、私がこっちに来るきっかけを作ったのはあの人に出会ったから。 お姉さんたちの男性遍歴、腐女子の現職イケメン図鑑、
バ
ーイ、タイトルでお送りいたします。はい、なんでマシモさんが拉致られたか、はい、大体僕が見ておると思いますけども、
はい、
はい、ということでございますよ。
はい、
はい、
現職イケメン図鑑ですよ。
現職ですからね。
はいはい。ラジオなのに現職ですからね。
色がわからないっていう。
はいはいはい。まあね、あのちょっとね、うちにも鎖姫が一人いますし、あと普通の娘なんですけども、ちょっと藻に入ってる人と、そして現役のお姉様が。
はい、誰だろう。
お前だよ。ということで、この3人で、いろいろトークしていただこうかな、と思って、今日企画しました。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
早速ですけども。
はい。
はい。
はい、
お嬢ちゃんたち。
はい。
初めての男の話をしていただけますかね。私の人生をこっち側に変えた初めての男の話をしていただくと嬉しいですね。
はい。
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 え、ていうか、ケイさんは、
はい、
腐女子じゃないのに、初めての男っつったら、リアルな男の人を言っちゃうんですか？
いや、腐ってないだけで、
おう、
なんていうのに、わかオタクではありますよ。
あ、じゃあ、私はわかるんですね。
はい。
ほほほほほ。なるほど。
そうですね、私が、初めて、もう、すごいちっちゃい頃からなんですけどね。初めて、この人、いいなって思ったのが、あの名作、任天堂、ゼルダの伝説、主人公のリンクです。
へ
ぇ
ー。
ちょっと全身タイツっぽいあのズボンがいるんですか？
あれは全身タイツじゃない。
そうだよね。そうだよね。全身タイツは、ピクミンの方だよね。
ですよね。
あ、
多分白タイツは履いてると思いますけど。
そうそうそう。ガンダムに出てくる人もああいうタイツ履いてます。
あ、履いてますね。
それダブルオーの話？
あ、はい、すいません。
いや、いいですよ。全然問題ないですよ。はい、はいはい。リンクの冒険の、ゼルダの伝説です。
ゼルダの伝説は、私、実はね、平成生まれでありながら、初代から知っていて。
はい、初代、はい。なるほどね。
まあ、初代の頃はもう物心ついてないんで覚えてないんですけど。
はい。
まあ、初めて自分でクリアしようって、操作できるようになったのが64からで。
はい。
で、まあ、3D になってね。
はい。
わぁ、リンク、かっこいい。 金髪碧眼ですよ。
あ、ってなんですか、
あの子。あの子耳長かったっけ。
耳長いです。エルフ耳です。
エルフ耳だよね、うん、
はい。
へえ、あのゲームをこうやってて、うわ、かっこいいわと思った感じですか、はい、
もうあの、なんていうのかな、一緒に育った感じですよね。
ああ、
なんかお兄ちゃんみたいな感じです。
あんなお兄ちゃんちょっと嫌ですけど、
ね、嫌なんだ。
嫌なんだ。
すいません、私任天堂ゲームあんまやったことないんでよく
分かる。あ、そうなんですね。
はい、あのマリオぐらいしかわからないんですけど。
マリオはね、あれ26歳らしいですけど。
あ、ほんと？
はい。
知らなかった。
そう
なんだ。はい、ちょっと、いや、リンクと10歳ぐらい離れてますし。
ほうほうほうほう。あ、じゃあリンクは16歳なんですね。
ね、公式設定が確か、あの、64の子供リンクの方が、何歳だ ?8 歳かな。
かわいい。それはもう、かわいいですね。
で、大人リンクが15歳だったはずです。
なんか申し訳ないですけど、そのぐらいの年だと、かっこいいっていうよりは、かわいいんでしょ。
かわいい。かわいいもありますよね。でも、リンクはかっこいいんですよ。
盾を持ってるからですか？
ちょっと待って、あの、マシモさん、盾を持ってるからですかっていうのは、ちょっと、どういうセンスなんですか？そこちょっと突っ込むか、掘るよ、掘ろう、掘ろう。
はい。
え、わかんないです。あの、ガードが硬いみたいな、そういうことか。
それは鎧じゃなくて、鎧を着込むんじゃなくて、盾を持ってると硬い。
はい、あの、突進してったら、こう、ガードされて振り払われそうな感じがします。
え、なんか機動隊みたいな感じです。
そうそう。
あとマシモさん、あの、ハンターのなんとかしてくれ。
すいません。最近でちょっと突っ込みたくなる時あるんで。
はい、はい。
はい。
ちょっと機動隊には興味ないんですけど。
じゃあ、はやちゃんは？
あの、自分がこっちに来るきっかけ？
はい。
ですかね、自分、流浪に剣心からだったんだけど。
あの下ね、はい。
まず、
は
い、
あの、流浪に剣心の、
はい。
彦清十郎っていう、
ああ、わかりました。
そして、あの、主人公剣心のお師匠さん。
はいはいはい、はい。
あの、そう、で、とも、あの、斎藤はじめが大好きで。
ああ、いいですね。でも、戦闘派のイケメンって言ったら、青石様とかなんじゃないんですか？
そうですね。あと、あの、獅子王誠も結構好きなんですよ。
あ、獅子王さん顔が出てないじゃないですか。
いや、イケメンです。彼はイケメンです。
え、それ顔が見えてないから何でも言えるみたいな。
だからもうその4人が大好きで、って感じですね。だから結構あの来るきっかけになったのがいろいろと結構漫画とかゲームが重なってて、まあ、ルローニケンシンとかとほぼ同時期にあのジャンプでやってたあの方針演技とかも、
ああ
好きだった。
はいはい、
うん、
はい。でまあそれきっかけですかね。
なるほど、ジャンプ派ですね。
そう、うん、ハマったきっかけ、こっちに来るきっかけはジャンプですね。うん。
まあ、不女子の基本はジャンプですもんね。
そうだったらファイナルファンタジーとかそこら辺ですか。
ああ。
ファイナルファンタジーはどこら辺なんですか、ハヤチ。
ファイナルファンタジーはセフィロスの時代ですね。
ああ、イケメンですな。
はい、
セヒロフはド S っぽいイケメンでいいですよね。
あー、自分セヒロスはド M なんです。
あ、そうなんですか。
彼は多分ド M だろうなと思いながら。
胸の周りでバッテンにしてるからですか。
いやー、なんかこうファンとかいろんな人から気持ち悪いって言われるぐらいのあのマザコン具合。
あー、なるほど。
マシモ姉さんはどうなんですか。
私も年齢がバレちゃうんですけど、
はいはい、
なんか、ルローニケンシンの前の私は、幽遊白書のクラマ。
ああ、はいはい。
クラマなんですか。
クラマなんですよ。
ああ、でも幽遊白書はヒエイです。
ああ、ヒエイ、でもヒエイは可愛い系じゃないですか。
あ、確かにそうですね。ヒエは可愛い系かも。
なんか私小さい頃、あの本当小学生ぐらいに幽遊白書読んでたんですけど、
はい、
ヒエがそこら辺に落ちてないかなって探しに
行って、空から降ってこないかなっていう。
そうありますよね、わかります。
今もたまに出ますもん。
それは多分僕たちがウィングマンで葵ちゃんが空から降ってくると同じような感覚ですね。ビキニの美女が落ちてくるってね。
うん、
はいはい、ドレミノートと一緒にね。なるほど。ヒエイの方があれですよね。あの、邪眼持ってる子ですよね。
そうです、
そうです。
あ、です。中二病みたいな子ですよ。
小学
生。黒竜演殺派でしたっけ？
そうそう。
そうです。あの、自分が小学校の頃に、アニメやってたんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。
ねえ、なんか、そこら辺のクラスの男子に混じりながら、なんかひたすら、技名叫んでました。
あ、わかる。それ超わかります。
わかります。じゃあ、マシモさん、クラマの方の必殺技お願いします。
何でしたっけ？バラのロンドとかそういう感じでした。
そう、確かそんなんでした。
ですよね。
はい、
なんか、ちょっとクラマ途中で路線変更しましたよね。
もうしてましたね。
で、なんか最初はバラを持って、ふふふ、僕のことを捕まえてごらんなさい、みたいな。
なんかちょっと若干王子様キャラみたいな感じでしたけどね。
はいはい。
あれが、キツネ、ヨーコになるんじゃないですか。
うん、はい。
なんかこう、変身っていうのにときめいたのは、なんか誘惑が初めてでしたね。
ケモリン属性もあるんですね。
そう。ちょっと性格が変わるじゃないですか。陽子になると、
はい、
まあ、もともとクールなんだけれども、もっと冷たさが増すっていうか、
うん、
性格が変わっちゃう、あ、かっこいいっていうのを教えてくれたのがクラマでしたね。
うん。
あ、でも、ケイナンだともう、誘惑っていうより、ハンターハンターなんじゃないですか？
私ね、ジャンプ系もう名作とか言われてるのも全然見てないんですよ。
あ、本当ですか。
ワンピースも見てない、スラムダンクも見てない。
おお。ダメですよ。スラムダンクのルカワ楓の唇に燃えないと。
そう、スラムダンクは何を見るってルカワを見るためにあるんだよ。ケン。
あ、なるほど。
お前ら仙道の立場どこにあるんだよ。
なんで仙道さん頭立ってるんですよ。
いや、仙道さん自分好きですよ。
おお。
好きですけど、やっぱ
中からはやっぱりね、花道なんよね。あのダメさ加減というか、だんだん成長していくからね、あいつ。ルカはやっぱり最初から天才じゃん。
そうですね。
スタープレイヤーだからね、なんかね、ちょっととっつきにくいんだよね。はい、先導トークお願いします。
え、先導トーク、ポイントガードでしたっけ？
はい。じゃあ、ルカさんお願いします。はい。
ルカは、てか花道も、爪を切ってからはかっこよくなりましたよね。
反省してね。
そうですね。
そうですね。
なんか髪切ったところからすごい、なんかこんなこと言ったら失礼なんですけど、受け属性が出てきた気がする。
うん。
うん。なんか可愛い、ワンコ系になった感じがしますね。
なるほど。
ギャンプ以外、じゃあケンさんゲーム系で他に何か好きな
ゲームは、さっきも出たんですけど、ファイファンを高校生の時に友達に勧められて、ナインだけやってるんですよ。私基本主人公が好きになる傾向があるみたいで、
はい、
ジタンラブみたいな。
尻尾生えてるのだっけ、ジタンって。
そう、
あ、一人だけドラゴンボールな子ですよね。
そんな感じです。
あはは、
まあ、他にも尻尾生えた子出てくるんですけど、あれですよね、なんか私の好きになるキャラって、総合的に見るとなぜか金髪が多いんですよ。
う
ん、
あ、そうですね。リタも金髪ですもんね。
はい。
ああ、なんかこう、外国の方に憧れがあるんですかね。
わかんないんですよ、それが。なぜか15、6歳の金髪の少年なんですよ。
王子様属性というか、いいの
かね。
ね
え。何が金髪かい？
金髪でイケメン ドラゴンボールのトランクスぐらいしかわかんない。
それはスーパーサイヤ人ですよね。
え、トランクスって金髪じゃなかったでしたっけ？
いや、そんなことないですよ。
あれ？
ブルマと同じ髪の毛じゃなかったですか？色は。
だっけ？
トランクス、普通のトランクスはね。
ああ、はあ、はあ。普通のトランクス。
で、それが、覚醒トランクスで Z 戦士になると、金髪になるじゃないですか。
ほうほうほう。
ちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえって
言う。共感が聞こえてきた。
いや、今のはオーラが出てる音ですよ。ちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえちょえ
ちょえって言うと、スーパーサイヤ人になれるんですね。
なれるかどうかはわかりませんけど、少なくとも周りの人は聞きますよね。
あとね。
はい。
もう一つさっきの条件に合ってるやつで私が好きなキャラで、
はい、
ハガレンのエドがいます。
ああイケメンですね。
ねえ、チビだけど。
でもやっぱりハガレンって言ったらロイや
な。ああ、ロイっていう人多いですよね。
ハガレンはヒューズさんでしょう。
ああ、ヒューズさんは不足でしょ。あれは
ヒューズさん。
ね、ヒューズさん、奥さん残して子供残してね、
はい、
シャッと刺されちゃって。
いや、刺されたんじゃないです。撃たれたんです。
あ、撃たれたんですか、
ね、
そう。
っていうか、ヒューズさんはなんかもう登場シーンからしてちょっと死亡フラグがビンビンでしたからね。
あ、そうですね。
確かにね。
うん。
みたいな。娘ラブでしたよね。
そうです
ね。そうですね。
はが
りすぎや
ハガレンで勝ち組って誰ですか？
エドでしょ。
そうですよね。
うん、
うん。アルがかわいそうですよね。
いや、アルはメイがいるじゃないですか。
ああ、金髪、黒髪の子ですね。
そう、三つ編みのシーンから来た子です。
なるほど。私、実はですね、
はい、
ハガレンアニメ2回やってるじゃないですか。
はい、
はい。
で、1回目は途中で話変わっちゃったの知ってます？
ああ、はいはいはいはい。
相川脚本ですもんね。はい。
ちょっと私、どっちかというと言ったら第1期の方が好きなんですよ。
あれ、ただ、最終的に決着がつけられなかったような形になったじゃないですか、最後。
そう。で、最後映画に持ってくんですよ。
そうそうそうそう。
で、映画に出てくる、アルフォンスにそっくりなハインリヒ。
ハインリヒ。
ハインリヒ。アルフォンス・ハイデリヒ。
ハイデリヒだ。
ハイデリヒですね。ハイデリヒって誰だ？
ハイデリヒ。
ハイデリヒ。あれ、なんと、あれですよ。俳優さんの、押尾学じゃなくて、なんだっけ。名前が出てこなくなっちゃった。
誰だ？
誰だ？
名前が出てこない。イケメンで、
イケメンで、
イケメンで、イケメンなんですよ。
イケメンが声優してるんですね。
そう、今もう超有名。調べていいですか？
アルフォンスといえばね、
はい、
アルフォンス・エリリックとアルフォンス・ハイデリヒでは、数字が違うらしいですよ。
あ、そうですか。
確かね、英語、ドイツ語だからだと思うんですけどね。
なんか私、お塩物でしか出てこなくなっちゃった。ハガレンの DVD を持ってきました。
はい。
デレン。
デレン。
デレン。今をときめくあの人ですよ。
はい。
どの人だ？出てこない。ちょっと話を先に進めててください。
はいはいはい。
シャンバラから何本映画したんですかね？最新作も含めて。
でも2本だけじゃないですか。
2本だけでしょ。
2本だけなんですか。
2本だけですね。
シャンバラしか知らないな。
今なんかなんだっけ、あれやってますよね。はあ、なんかこれ声優が乗ってない。声優が乗ってない。
怒ってもしょうがない。
声優が乗ってない。
あれ、なんか天使かなんかのタイトルついたのってゲーム？
ゲームですね。
あ、ゲーム高速ぐらい出ましたよね。
はい、小栗旬です。
あ、小栗旬。
あ、小栗旬だ。
あ、よかった。なんか今座ってきました。そう、小栗旬はまだ、
ええ
ー、ではないですけど、それなりに、まあ、出始めぐらいの時に出て、
はい、
超かっこよかったっすよ。
じゃあ、アルフォンスでも、片や釘湯ですよね。
そうです。
釘湯ですね、はい。
で、片や
そうです。小栗旬ですね。
小栗旬ですか。
はい。で、まだ原作っていうか、その、テレビシリーズだと声変わりする前みたいな設定だったじゃないですか。
あ、そうか、そうか。はい、はい、はい。
声変わりをして、ちょっと大人になったアルフォンスが、シュン君がやって超かっこよかったんですよ。エドを攻めろって思いました。
あれ確かエングイでしたっけ、最後。
エンビー
が、なんか、竜で捕まって、
あ、はいはいはいはい。
超えるための道具にされちゃった。
あ、そうです、そうです。なんかありましたね。
そんな感じでしたよね。
うん。でも、あの映画はすごい、ほんと、テレビシリーズを全部まとめる感じでよかったですけどね。
へ
ぇー。私はすごい好きです。なんか、アニメを見て、あ、ちゃんとお話がまとまってるって思ったのは、ハガレンの映画で初めてですね。
あたりの作品から、劇場版でまとめるみたいな感じになってたよね。
ですね。
でも第2期まとまってたじゃないですか、アニメ。
第2期はちゃんと原作に沿ってやってたじゃないですか。それで最終回を合わせたじゃん、ちゃんと。
はい。
じゃあ、ケツが決まっとったんだと思うよ。
はい。すいません、片してました。
はい、ありがとうございます。はい。
っていうか、私、あれなんですよ。ロイさんの声が変わっちゃったじゃないですか。
変わりましたね。
変わりましたね。
大川さんがすごい好きだったんで、ヒューズさんの声も変わったんですか？
ヒューズは変わってないと思いますけどね。
なんかエルリック兄弟2人は変わってなくて、
そうそうそうそう。
何でしたっけ、
リザも変わったんじゃないですか？
遠くはい。
あ、そう、リザも変わった。
そうそう、変わっちゃったんで、もうこんなの剥がれんじゃないわって思って見なかったんですよね。
私はね、もうひたすらエンビーがコナン、エンビーがコナンみたいな。
エンビーがコナンね。
高山って何ですか？
バーロイ、バーロイでしょ？
バーロイ、バーロイ。
バーローって言ってるんですね。へぇー。ねえ、なんかでも、ハガレンはちょっと話すと長くなっちゃいますね。
ハガレンは貢ぎましたね。
貢ぎましたか。はい。
はい、
なるほど。
これからも貢ぐ予定があるんでね。
はい、銀のスプーンですか？銀のサジ？
ああ、銀のサジ、はい、2巻持ってます。
あ、私持ってます、はい。あれも結構面白いですよね、普通に。
あれね、すごい、勉強になりますよね。
そうそう、ちょっと説教漫画臭いとこありますけど、
うん、
うん、ちょっとイケメン出ないんですけどね。
ハチケンくん、ハチいいじゃないですか。
ハチケンくんのお兄さんが本誌で出たのかな。
ちょっと待ってください、私コミック派なんで。
あ、そっか、
ネタバレ禁止で
やりますね。
そうそう、お兄さん出るのか。そうそう、
お兄さんじゃないかもしれないし、実は昔の男かもしれないですよ。
え？でもお兄さんいるみたいな描写はありましたよね。
ですよね。最後のところにちょこっと出ましたよね。
はい。
うん。そうだな、他に、なんか。
わしまさん、貢いだ男はどのあたりですかね？
貢いだの、私、ヘタリアかな。
おぉ。あれはなんか貢ぐ要素いっぱいありすぎですよね。
DVD ボックスが1ヶ月に1個くらい出てて、あれが6000円くらいしてたんですよ。
そう。
毎月買ってて、あれが12巻とか買いましたもんね。
そう。
で、なんか CD も一緒に出て、キャラソンみたいなのも。
はいはいはいはい。
結構買ったりして、あれもなんか8枚とか9枚とか出ましたもんね。
すごいな。
ヘタリアで好きなのは誰なんですか？
ヘタリアは、え、国だから言っていいのかな？
いいですか。だって擬人化してんでしょ。
まあそうですね、ドイツさんが好きだったんですよね。
ドイツ
フジョリティの方の、
はい、
香りっているじゃないですか。
はいはい、
あまり分かんないと思うんですけど、おじさん好きなんですけど、
はい、はい、だから言うなっつってんじゃん。はい、
ドイツを下の方に見てるのが好きです。
下の方に見てる。
下っていうか、何ですか、はい、かけるでいうところの右側。
わ
はいはいはいは
い、あのすみません、あのちょっとそれ説明していただけますか。どっちなんですか。はい、
まあ受けみたいな。
受けの方ですよね。右は。
そうですね。でもヘタリアはちょっと国好きの人がいるからちょっと言いづらいですよね。
早知に見ついたのは誰ですか。
はい、ざっとこの部屋見て一番見ついたのはワンピースですね。
おお。
はい。
もう全巻揃ってるの当たり前ねみたいな感じですか。
いや、あのね、漫画は基本的に集めないんだ。主力メンバーが好きなわけじゃないから。
はい、はい。
で、まあ、その関連のグッズもあんまり出てないんだけど、まあ集めれる限りはほとんど集めちゃったかなって感じで。
誰が好きなんですか？白ひげ
渋いな。
なんだろう、サークロコダイルが大好きで。
渋い。
ワニワニなやつね。
もうあれなんですよ、その好きに、自分が好きになるキャラクターっていうのがもう大体性格であるとか、
はい、
あのドストライクな男がこう大体みんな似てる。
はいはい、
似ますよね、やっぱり
多分似るね。すごく似てしまうね。
あ、でもセフィロスと確かにちょっと似てるのかな。似てる。
なんかね、恋をするのは敵です。
なるほど。
もう好きになるのは敵で、貢いでしまうのも敵で、もう昭和男に全部なんかグッズに消えていくみたいなね。
お姉さん、こういう娘どう思われます？
いいと思います。
はい、ありがとうございます。
幸せに。
おじさん大好きなんで。
ですね。
なんか私と正反対みたいな感じですよね。
なんていうかね、王子様が好きな女の子と、それから
王子様は、
王子様系でしょ。
エドは全然違いますよ。
エドはだってチビでしょ。
チビですけど。
でも大きくなりますよ、あの子
ね。でも最後だいぶ背高くなりましたもんね。
最後ね、美人な嫁さんもらったじゃないですか。
そうそう、
はい、
ね、子供も生まれとったし。
はい、
ハヤタさん、あれじゃないですか、エドのお父さんの方が好きなんじゃないですか。
ホエハイム。
なぜバレたし。
ホエハイム、最終巻すごいかっこよかったよね。
かっこいいですよね。最後の尻尾泣けますよね。
泣きましたね。
エドが、なんか、最終話で絶対どこかで泣くんだろうなと思ってたんですけど、やっぱりお父さんのことで泣くって、いいなと思いましたね。
ですね。
男はね、やっぱりね、親父声っていうのがあるんですよ。僕は片親だったんで、親父声なかなかできなかったんですけど、はい、自分で乗り越えた部分、乗り越えなきゃいけないのはやっぱり壁になるのは親父なんですよ。男の子にとってはね。はい。
あ、でもそうかもしれないですね。女の人はね、母親声はしないですもんね。
女の子は母親というか女のグループがありまして、母親とはずっと友達みたいな感じになるんですよ。
あ、なりますね。
仲間になるんですよ、輪を作るので。
そうですね。
男はどうしてもね、三角形を形成するので、組織を形成してしまうので、やっぱり父親というか壁になる人を乗り越えるっていうのが一つのですね、セオリーというか、そんな感じですわ。
それはちょっと燃えますね。は
い、燃えますか。
燃えますね。
それが萌えですよ、ダーさん。
なるほど。
はい。
エドは父親を超えていったんですね。
超えていったんですね。うん、でも、ハガレンって壮大な家族ものですもんね。
ね、そうですよね。はい。
そう思うと、ロイ・マスタング大佐もある意味、ヒューズさんも、エドにとってはお父さんみたいなもんなのかもしれないですね。
まあ、あれは兄貴です。
あ、兄貴か。なるほど。
あ、でもヒューズさんはお父さんじゃないですか、やっぱり。
うん、ヒューズはお父さんですね。
うん、うん。
はい。まあ、師匠がね、 結構すごかったりするんです
け
ど、肉屋の主婦よ言いながら、あの憲兵殴り倒してたんで
ね。お前誰だって聞かれて主婦だろって答えた。あのね、迫力すごいですよね。
それ言ったらあれですよね、ハガレンは女の人が男らしいっていうか、かっこいいイケメンみたいな人ですよね。そう
そうそう、働く女の人が多いんですよね。
あ、そうですよね。
はい。
だってあの、作者さん女の人ですもんね、荒川さんって。うん、
そうですね。
そうそうそうそう。
ね、なんかそれを思うとイケメンっていうのは実は女の人にこだわらないのかもしれない。
そうですね。
うん、
最近あの思うんですけど、男らしい男っていうのが少なくなりましたね。いないとは言いませんけど。
ああ。そうですね。うん、あ、でも龍が如くとか男らしいんじゃないですか。
それヤクザ屋さんですよね。
あ、いいじゃないですか。う
ん、あ、僕やったことないのでね、誰が誰だかさっぱりわからんのですよ。
私もです。
ナイス。
触ったことないので、あ、みんな知らないと。
いや、龍が如くは面白いですよ。
うん、あ、そうですか。
一番新しいやつとかはやらなくていいです。
黒豹みたいなやつ。
そうそうそう、あのバイオハザードみたいなのはやらなくていいです。
なんか飲み物みたいになってましたよね。
そうですね。
まあゲームの話で軍人さんですけど、あのスティークさんとかどうなんですか皆さん。
ダンボールのイメージ聞かれます。
声合わせて言うなよ。
何をお前、伝説の傭兵をお前。
だ最初にスネークをしたのがダンボールだったんだもん。
あ、まあ、そうだけど。一応ダ
ンボールしか見てないんで分かんないです
ダンボールは万能ですよ、それ
で
ね。
ダンボール。
はい、ということで、まあ、今回あの、ガールズトークイケメン対談っていうのは、もうこの辺で一旦前半切らせていただきますけども、はい、まだ、あ、喋り足りませんかね。
いや、私はハガレンの話ができたので十分嬉しいです。
はい。
はい、私も大丈夫です。
はい、わかりました。じゃあ、とりあえず後半に続きまーす。
はい。全然ダメじゃん。最低。でも好き。
はい、前半はですね、もうガールズトーク全開でございましたけど、
はい、はい、楽しかったです。
はい、
楽しました。
よかったね。ということで、後半はですね、
はい、
はい、漫画暗黒恋愛塾というコーナーをやろうと思いますけども、
はい、はい、
あのこのコーナーはですね、うちの、 あの恋愛マスターケンちゃんがですね、
お
一つの作品というか一つの作家またはなんていうか作品に対して恋愛を解いてくれるというこういうコーナー。
素敵ですね。
素敵でしょ。
素敵ね。
じゃあ今日ほなあのけいちゃんは何を持ってきましたか。
はい、足立満先生のちゃん
ほう
ではなく、
はい、
みゆきです。
みゆきです。足立の前ですね。はいはい
はい、
はい、なるほど。
みゆきってすごい世代的には随分前じゃないですか。
はい、あの僕
私生まれる前です。
はい、私がまだ小学生でした。
あーあーって感じですね。はいはい、
昭和の漫画ですよ、思いっきり。
ですよね。
はい、
ね、私ダーさんに聞くまでこの存在知りませんでした
わしもな、足立満作品といえば、
足立満作品といったら H2 ですよね。
H2、 ああだいぶこっちですね。
はい、
早ちは
自分はタッチ。
タッチですよね。タッチはね、30代男どもに多大なる影響を与えたという作品でございますね。それをあえて外し、みゆきでございますから、ね。
みゆきでございます。
はい、じゃあみゆきお願いします。
はい。ね、この漫画ね、全7巻なんですけど、
はい、
まあ、全7巻だから、ちょっと、初めて、だったら、まあ、短めです、いいかなと思って選んだんですけど、
はい、
まあ、あらすじがね、主人公、若松正人くんがいて、で、まあ、恋人が、まあ、出てくるんですけどね、普通に。
はい、
それがね、 血のつながってない腹違いの妹みゆきちゃん、
はい、
とあの同級生のまあみんなのアイドル鹿島みゆきちゃん、
はい、
どっちもみゆきなんですよ。
へ
え。で2人のみゆきちゃんの間で若松正人くんがちょっと思い悩む、ちょっとね、あの恋愛についてちょっと悩んでしまうという話なんですけども、
はい、ちょっと訂正入れますね。
あ、はい、
妹のみゆきはね、お母さんの連れ子なので直接的に血縁関係はありません。以上です。
はい。
ね、半分でも血つながってたらちょっとあの危険な香りがしますよ。
ええー、危険な香りしますね。はい。
あ、そうか、腹違いって言ったら父親
で、そうです、
そうか、血がつながってることになっちゃうんだ。
はいはい、ということでね、はい、
はい、
若松正人くんが2人のみゆきに振り回されるという、
はい、お話でございます。
ございますね、はい、
はい、でこの漫画ね、結構お話良かったと思います。あのいろんな他のキャラクターも、はい、あの2人のみゆきちゃん両方モテるんで、
はい、
好きになって失恋してっていう物語がいろんなキャラで起こってくるんですよね。でその描写が結構面白いなと思って、主人公だけじゃなくて、とあとやっぱり私平成生まれなんで、
はい、
時代を感じましたね。
まあそうですわな、かくいう私も小学生だったので、ね、これ、
はい、はい、
アニメ見てましたよ。
あ、アニメやってたんですか。
そう、
1983年から1984年だと思います。
長い
長い
映画になってますからね。
映画になってますからね、これも、
はい、
実写の。
あ、へえ、
はい、
で7巻で結局一番最後には同級生のみゆきちゃんとずっと付き合ってたんですけど、最終的には妹のみゆきちゃんと結婚するっていうのでジエンドなんですけども、
あのね、これね、俺ね、まあいろいろあるんですけども
ね、
ね、はい、
ちょっとツッコミどころが満載すぎて
昭和の漫画はね、結構ね、男子が見てた恋愛漫画っていうのはツッコミどころ満載ですからね。
劇場が兄弟で結婚できるんですか。
ね、戸籍上は幼女なんですよ、みゆちゃんはね。
ほうほうほう、
はい、やっぱできちゃうんですよね。
はい、
子供が
何飲みすぎお姉さん飲みすぎ
できちゃうって言うからな、もう。あ、できちゃった結婚なの
か。違います。
いやいや違います。そういう描写は一切ありません。
昭和の漫画でできちゃった婚を、あの、少年誌でやったら問題になるどころか、その漫画、その雑誌自体が廃刊ですよ。
え、でも、友達、みゆきちゃんと若松くんの友達にできちゃった婚の子いましたでしょ。
あ、ありましたね。
はい。でね、この漫画、私第一印象っていうか感想で一番最初に出てきたのが、
はい、
1巻と7巻だけでよくねっていう
最初と最後だけで。
そう、最初妹のみゆきちゃん帰国子女なんでね、
はいはい、
お父さんがずっと外国にいて、若松くんと、
若松くんのね、お父さんがずっと、外国で働いてまして、
はい、はい、でそっちに6年間ついていってて、で若松くんが高校2年の時に、
はい、
高校2年の夏に戻ってきたんですよね、
はい、
日本に。で、あの若松くんが、あの妹とはつゆ知らず、ちょっと一人の女の子として声をかけてしまうっていうところからスタートするんですけど、で一巻の中盤の時点で同級生のみゆきちゃんが若松くん、はい、鹿島みゆきちゃんが、
はい、
若松くんに気があるっていうことが分かってしまうんですよ、
はい、
本人に。で、まあ、付き合い始めて、から、うん、この二人、三人ですね、妹のみゆきちゃんと合わせて、 全く何の進展もなくでその間にまああの友達とか、まあ、ライバルキャラもいるんですけど、
はい、
と先生とか同級生とかの恋愛の描写がいっぱいあったり、みゆきちゃん2人と若松くんの描写もまあ たまにはあるんですけど、
はい、
話は進まず、
はい、
6巻の最終巻の少し前ですよ、
はい、
の、 あの終盤に突然あの沢田雄一くんというものすごい世界的にサッカーで有名な、なんかあの若松くんたちの幼馴染が出てくるんですよね。これ初登場ですよ。
もう終わるのに
終わるのにあの全くね脈絡もなくその沢田くんがひょろっと出てきて、で
若松くん家に泊まるんですよね。
でみゆきちゃん、あの妹のみゆきちゃんといろいろいいなっていうのをいろいろ雰囲気を出すんですよ。
ね。
ね。
で、まあ七巻で若松くん家に、まあ、居候みたいな感じで来るんですけど、七巻中盤でこのゆうちゃんって呼ばれてるんですけど、ゆうちゃん妹のみゆきに告白します、プロポーズします、結婚を申し立てます。は
い、高校生ですよね。
ね、はい、まあ19ぐらいですね。
はい。
へ
え。で、あ、ゆうちゃんの方があのちょっと年上です。
ほうほうほう。
で、結婚式まで挙げることになっちゃって、でもまさとくんは、若松まさとくんはまああの同級生の鹿島みゆきちゃんがいるにもかかわらず。やっぱり俺は妹のみゆきが好きだとスピーチで言い放って、
お
う、次のページではもうこの二人結婚してます。
えやっぱりそれ打ち切りだったんじゃないですか。
それが正しい終わり方だったんですよ。
は
い、あの当時僕小学生でしたけどあのね、小学生の僕でも突っ込みたかったもんこれ。
いや、バテ容器になりましたね今。
展開が早すぎると。ここで。
いや、そのゆうくんも当て馬以外の何でもないじゃないですか。
そうそうそう。
のね、ゆうくんはちゃんと鹿島みゆきちゃんがおるわけじゃないですか。で、鹿島みゆきちゃんと、
ね、
あの、はい、偶然出会って。そこからまた物語が始まるよっていう感じで終わらされてるので、
はい、
別は問題はないんですけど、あのゆうちゃんの結婚式に集まったゆうちゃん家の親戚がかわいそうですよ。
ゆうちゃん自体はあの俺は笑われても別にいいんだぜっていうスタンスではいたんですけど、ほうほう、親戚の人たちはそうはいかないですよね。
やっぱりね、未来のサッカー選手で結構将来有望ですから、これってめちゃくちゃスキャンダルじゃないですか。
うん、そうですね。
あの、なんだろうな、あのほら映画で卒業だったっけ、卒業じゃないな、なんだっけ、あのほら花嫁奪うやつがあるじゃないですか、スタンダードなやつ。
あ、はいはいはいはい。
あんなのをイメージしたんだと思いますけど、あまりにも展開がひどすぎますよこれ。
ねえ、
ねえ、昔の漫画ってこういうもんなんですかね。
いや、多分違うと思いますよ。
やっぱ、足立光作品はあの三角関係大好きですもんね。
三角関係とありえない親族関係ね。
そうでね、はい、まだ突っ込みたいところが私いろいろありまして、
はい、
まずね、あの私の中の恋愛漫画ってこういうのだよなっていうのがいくつかありまして、
はいはい、
やっぱりあのヒロインとヒーローは1対1、
はい、
まあ最初はなんか顔見知りから友達ぐらいから始まって、徐々に徐々にまあ仲良くなっていく
段階を踏む、はい、
はい、でヒーローにものすごい恋してしまうモブキャラ女の子もいて、 ヒロインにアプローチしていくモブの男の子もいて、そっちに話の展開として途中で惹かれてしまうとか、そういうのもありかなっていうのが私の恋愛漫画の王道だったんですよ。
はい、
このみゆき、
はい、
妹のみゆきちゃんも恋人のみゆきちゃんもモテモテです。
お
ー、でとりあえず2人ともに男いっぱい集まってきます。
はい、
妹のみゆきちゃんの方には、まあ、同級生もそうですけど、高校の先生が妹のみゆきちゃんに土下座して求婚します。
はい、あの教育委員会黙ってませんよこれ。
同級生の鹿島みゆきちゃんのお父さんも妹のみゆきちゃんが好きなんですよ。
モテモテすぎですね。
モテモテすぎなんですよ。
おじさん嫌いなんですよ、妹のみゆきちゃんはね。
わあ、場所の女ですね。
ね。あの、同級生のみゆきちゃんの方にも男の子いっぱい集まってきて、その中でもトップですね、あの、高坂くんという男の子がいて、この高坂くんモテモテなんですよ。
うん、
でも、あの、同級生の鹿島みゆきちゃんの方に目がなくて、いろいろ若松くんに嫌がらせをしてくるんですけど、まあ、同級生のみゆきちゃんも若松くんのことが好きだし、結局歯が立たないんですよね。ここがまた問題で、ライバルキャラに力がなさすぎるんですよ。
辛口だな。はい、
あの、もうどんな嫌がらせをしても、なんていうのかな、
結局負けちゃうんだよね。全部あの裏目に
行くんですよね。鹿島みゆきちゃんがちょっと高坂くんに振り返るとか、そういう描写もなく、もう若松くん一筋で、高坂くんかわいそうになってくるぐらい。
結構あれですよね、あの足立みつるの作品って物語がね、すでに設定の段階で波状してる時あるんですよね。
ね、
多いですよね。はい、
多いですね。
はい、これあの作品的にはね、タッチと大体同時期じゃなかったかな、同時期かちょっと後なんですよ。いわゆるタッチのモンスターと呼ばれる、
お
う、
スーパーヒロインが生まれるわけですね。
スーパーヒロイン、
はい、
みなみちゃんですか。
はい、
みなみちゃんモテモテですもんね。
へ、
ちょっと見たらですね、あのやっぱタッチとみゆきはだいたいちょっと被ってる時期がありましたね。はい、
あ、そうなんですね。
少年サンデーの方ではやっぱり、81年からやってますな。
そう、
みゆきも少年サンデーなんですか。
みゆきはね、ビッグコミックでしたね。
ああ、ちょっと大人向けなんですね。
ですね、はい、
うん、
H2 なんかどうでした。
H2 もなんか、今それを聞いて思い出したのが、はい、あれってなんか、みんな名前の名字が H がつく子の三角関係ならぬ四角関係なんですよね。
はい。
あの、ひかりちゃんと、何でしたっけ、はるなちゃんと、
はい、
あと、ひでおくんとひろくんっていう男の子二人、女の子二人で、
はい、
で、一応ひでお、ひろを、光っていうのは幼馴染みなんですよね、確か。
はい、
で、
はい、
ヒロが一応主人公みたいな感じで、はい、ヒロ君が何でもできる万能選手。で、はい、ヒロ君は光ちゃんのことを好きっていうか、あの、妹、お姉さんみたいな感じで見てたんだけれども、
はい、
ヒロ君の方が、光のこと好きだから俺付き合いたいって言って、あ、いいよいいよ、全然付き合えよっていう風に言うんだけれども、やっぱり好きなのかなみたいなところに、そのヒロくんの同級生としてはるなちゃんが来て、はるなちゃんはヒロくんのことが好きだけれども、ちょっとそのひでおくんとひかりちゃんのカップルともなんかうにゃうにゃってみたいな、この夏がうにゃうにゃうにゃうにゃしてるやつですよ。
あの、基本的に、うにゃうにゃですよね。
そのひかりちゃんのなんか、あの、ひかりちゃんとひろくんがその幼なじみだから、お家同士が仲良しで、
はい、
確かお風呂がひかりちゃん家壊れちゃったかなんかで、
はい、
ひろくん家にお風呂を借りに行くんですよね。
はい、
でそこのシーンでなぜ か、 なんかそれをひろくんは知らなくて、お風呂をパコって開けたらひかりちゃんが着替えてて、 ちょうどよく胸と股間が隠れてる状態で、で、はっみたいな感じになってるエロチズムみたいなのありましたね。なんか、あの、足立先生の書く女の人って生めかしいですよね。
なんかね。
ケツのあたりがすごい。
おい。
体操服がブルマなんですよ。
そう、そう、絶対ブルマですよね。
昭和ですからね。はい。
ね、お尻の描写が
なんか最近の作品でもあれなんですか、ブルマなんですか、ほらこの間まで日曜日の朝にやってた番組あったじゃないですか、あれ何だったかな、あれが H2 でしたっけ。
いや H2 のは次ですよ確か。
でしたっけ、
でも H2 もアニメ化しましたよね。確か
しましたよね。
ね、
でしたっけ、クロスゲームでしたっけ。
あ、そうそう、う
ん、クロスゲームの時はあのほら、ちゃんとホットパンツというか
ハーフパンツですね。
ハーフパンツでしたね、ホットパンツ違うな、ごめんごめん、
ホットパンツは違います、
ね、はい、
ホットパンツいいですけどね。
いやいやいやいやお姉さん、
はい、すいません、私女の子がボクサーパンツ履くの好きなんですよね。
はいはいはいはい、
あります、わかります。
まとめましょうか、講師Kさん
はい、
足立みつるのこのみゆきダメ出ししてますけども、一番納得いかなかったのは何ですか、
はい、一番納得がいかないのは、
はい、
二人のみゆきちゃん選び放題がありえない。
ね、この後からやっぱみゆきってエロゲのね元ネタの元祖になるんじゃないかなと思ったりするんですよ。
そう、
ハーレムものってことですか。
っていうかね、基本自分一人でなんとかなって経済的には困らずに女の子選び放題でしょ。
ああ
、
そういうソースだけ抜き出したらそうじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、
男の人の夢でしょうね、きっと。なんかモテモテの女の子が俺を取り合ってるみたいな。
ああ、夢ですね。
そうですよね。
僕からしたらあれですよ、僕は追っかける方が好きなんで、基本的に。
そう、
はい、肉食系なんで。
追っかけたんですね。
追っかけましたよ胸張って言いますけど。
なるほど、
はい、
追っかけるといえば、
はい、
ちょっともう一つこれどうなのっていうのがあって、
はい、
二人のみゆきちゃんはすごいモテモテじゃないですか。
はい、
若松くんに言い寄ってくる女の子が他にいないんですよ。
はい、そうよね、若松くん見ないもんね。
ね。
っていうことは結局目立たん男の子にクラスのアイドルだとか、ね、女の子が寄ってくると。
はい。
まあ確かに男の子からしてみたら夢だよね。
ねえ、
ファンタジーですね。
ファンタジーですね。
以上、恋愛暗黒塾でした。
はい、
ありがとうございました。
おたばだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.seesaw.net、 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
というわけでですね、
はい、はい、
今日はもう完全にマシモさんにやられたみたいな感じになりました。
すいませんでした。
いやいや全然問題ないです。僕もね、某番組で荒らしてきてますからね。はい、
私は今回はすごい自由に、すごい今までより喋れたなって感じがしますね。
はい、今日頑張りましたね、ケイちゃん。はい、頑張りました。はい、またですね、この暗黒恋愛塾の方で取り上げてほしい作品がありましたら、ぜひおメールください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、マシモさん、
はい、
フジョリティサーティのコマーシャルよろしくお願いします。
はい、フジョリティサーティは、まあ今回のことでちょっと分かったと思うんですけど、不女子なマシモとその他2人ですね、アラサー女子3人でやっております、オタクな感じの番組になってます。 で、定期的に配信はあんましてないんですけれども、この後もちょっとガンダム回とか、手塚治虫の漫画を語ったりとか、ちょっとアンダーグラウンド系な漫画のことを語ったり、もしくは、どっちが受けでどっちが攻めでみたいな話もしちゃったりするポッドキャストなので、よろしかったらお聞きください。
はい、ちゃんと番組の方もリンク貼っておりますんで、そちらから飛びますんでよろしくお願いします。
はーい。
今日はもうおじさん的にはゲップが出るくらい不動しトークにハマってましたけども、面白かったね。またやりましょうね。はい。
はい、
ということで、橋本さん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ行きますけど、遅れるな。行きますよ。
はい。
はい。
それじゃあまた。おたばたけ
ねえお
ー今日は頑張ったな
頑張りました